山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。10月の声とともに心のしおりは6年目がスタートしました。皆さんのおかげでまだ続いています。ありがとうございます。10月3日、今日は登山の日です。6年目に入っても語呂合わせは健在です。もう大好きなんですけどね。と読みますね。山、山、登山の語呂合わせです。標高の高い山では紅葉が始まり、天候も比較的安定していることから登山には絶好の季節なんだそうです。この時期は登山に限らず何をするにもいい季節ですね。そして言わずもがな、何を食べても美味しい季節ですね。今日、そして次回は芥川龍之介のトロッコを2回に分けてお届けします。芥川龍之介作トロッコ。小田原熱海間に軽便鉄道敷設の工事が始まったのは良平の8つの年だった。良平は毎日村外れその工事を見物に行った。工事をといったところが、ただトロッコで土を運搬する、それが面白さに見に行ったのである。トロッコの上には土工が2人、土を積んだ後ろに佇んでいる。トロッコは山を下るのだから人手を借りずに走ってくる。煽るように車台が動いたり、土工の反転の裾がひらついたり、細い線路がしなったり。良平はそんな景色を眺めながら、土工になりたいと思うことがある。せめては一度でも土工と一緒にトロッコへ乗りたいと思うこともある。トロッコは村外れの平地へ来ると自然とそこに止まってしまう。と同時に、土工たちは身軽にトロッコを飛び降りるが早いか、その線路の終点へ車の土をぶちまける。それから今度はトロッコを押し押し、元来た山の方へ登り始める。良平はその時乗れないまでも押すことさえできたらと思うのである。ある夕方、それは2月の初旬だった。良平は2つ下の弟や弟と同じ年の隣の子供とトロッコの置いてある村外れへ行った。トロッコは泥だらけになったまま薄明るい中に並んでいるが、その他はどこを見ても土工たちの姿は見えなかった。3人の子供は恐る恐る一番端にあるトロッコを押した。トロッコは三人の力がそろうと、突然、ごろりと車輪を回した。良平はこの音にひやりとした。しかし、2度目の車輪の音は、もう彼を驚かさなかった。ごろり、ごろり。トロッコは、そういう音とともに、三人の手に押されながら、そろそろ線路を登っていった。そのうちにかれこれ10軒ほど来ると、線路の勾配が急になりだした。トロッコも3人の力ではいくら押しても動かなくなった。どうかすれば車と一緒に押し戻されそうにもなることがある。 良平はもうよいと思ったから、年下の二人に合図をした。さあ、乗ろう。彼らは一度に手を離すと、トロッコの上へ飛び乗った。トロッコは最初おもむろに、それからみるみる勢いよく、一息に線路を下り出した。その途端に、突き当たりの風景は、たちまち両側へ分かれるように、ずんずん目の前へ展開してくる。顔に当たる白母の風、足の下に踊るトロッコの動揺。良平はほとんど有頂天になった。しかし、トロッコは2、3分の後、もう元の終点に止まっていた。
さあ、もう一回押すじゃ。
良平は年下の二人と一緒にまたトロッコを押し上げにかかったが、まだ車輪も動かないうちに、突然彼らの後ろには誰かの足音が聞こえ出した。のみならず、それは聞こえ出したと思うと、急にこういう怒鳴り声に変わった。
この野郎、誰に断ってトロに触った。
そこには古い印番店に、季節外れの麦わら帽をかぶった背の高い土工が佇んでいる。そういう姿が目に入った時、良平は年下の二人と一緒にもう五六軒逃げ出していた。それぎり、良平は使いの帰りに人気のない麹場のトロッコを見ても、二度と乗ってみようと思ったことはない。ただその時の土工の姿は、今でも良平の頭のどこかにはっきりした記憶を残している。薄明かりの中にほのめいた小さい黄色の麦わら帽。しかしその記憶さえも、年ごとに色彩は薄れるらしい。その後、10日余りたってから、良平はまたたった一人、昼過ぎの麹場に佇みながら、トロッコの来るのを眺めていた。すると土を積んだトロッコのほかに、枕木を積んだトロッコが一両、これは本線になるはずの太い線路を登ってきた。このトロッコを押しているのは、二人とも若い男だった。良平は彼らを見た時から、なんだか親しみやすいような気がした。
この人たちならば、叱られない。
彼はそう思いながら、トロッコのそばへかけていった。
おじさん、押してやろうか。
その中の一人、島のシャツを着ている男は、うつむきにトロッコを押したまま、思った通り心よい返事をした。
おお、押してくよ。
良平は二人の間に入ると力いっぱい押し始めた。
我はなかなか力があるな。
他の一人、耳に巻きたばこを挟んだ男も、こう良平を褒めてくれた。そのうちに線路の勾配はだんだん楽になり始めた。もう押さなくともよい。良平は今にも言われるかと内心気がかりでならなかったが、若い二人の土工は前よりも腰を起こしたぎり、黙々と車を押し続けていた。良平はとうとうこらえきれずに、おずおずこんなことを尋ねてみた。
いつまでも押していていい？
いいとも。
二 人は同時に返事をした。良平は優しい人たちだと思った。五六丁余り押し続けたら、線路はもう一度急勾配になった。そこには両側のみかん畑に黄色い実がいくつも日を受けている。
上り道の方がいい。いつまでも押させてくれるから。
良平はそんなことを考えながら全身でトロッコを押すようにした。みかん畑の間を上り詰めると、急に線路は下りになった。島のシャツを着ている男は良平に、えらい、乗れ、と言った。良平はすぐに飛び乗った。トロッコは三人が乗り移ると同時に、みかん畑の匂いをあおりながら、ひたすべりに線路を走り出した。
押すよりも乗る方がずっといい。
良平は羽織に風をはらませながら当たり前のことを考えた。
行きに押すところが多ければ帰りにまた乗るところが多い。
そうもまた考えたりした。 福山秀美の心のしおり、トロッコ前編お送りしました。子供の頃見た風景で前後はわからないんだけれども、そこだけ明確に色、それからもしかしたら匂いまで覚えていることってありますよね。すごくびっくりしたこと、すごく楽しかったこと、いろんなシーンがあるんですけれども、なぜか色まで覚えている、そんなことがあるもんです。次回の番組は10月17日火曜日午後6時30分からの放送です。ぜひトロッコの続き聞いてくださいね。心のしおり、お相手は福山秀美でした。ではまた。